はい、皆さん、気まより、お元気あっちゃあちゅうシグマです。今回は第273回ということでして、ですね、僕、去年のね、冬ぐらいに、まあ、友達をね、ぼちぼち呼んで、みんなで、DJ、みんなでじゃないな、演者がね、僕と、もう一人のね、友達ぐらいの感じで、まあ、DJ、プチ DJ イベみたいなのをやったんですよ。まあ、DJ イベというか、パーティーですよね。みたいなのやって。で、まあそこでね、いろいろ、iTunes とかビートポートとか各種サイトでね、曲を買って取り揃えて DJ したんですけれども、まあ自分の好きなジャンルの DJ ってまあ曲をいっぱい持ってるからできるんですけど、その、かじりかけのね、まだ今入ったばっかり、足を踏み入れたばっかりっていうジャンルの DJ が本当に曲がなくてできなくて、いや、DJ やっぱすげえんだなって思いましたね。その曲の取り揃え方が。まあ、僕らみたいなのはね、そんな、DJ 業に専念できるわけでもないというか、DJ する機会自体がね、全然ないですから、そんなに、注力できないですけれども。一応僕の、クラブミュージックのプレイリストを見てみると、2885曲って書いてあるんですよ。でこんだけあるんですけど、やっぱ DJ してるとなんか不自由だなって感じるんですよね。やっぱりこんだけでは、まだこの2885っていうのはめちゃくちゃ少ない方で、まあ普通だったら多分1万とか超えてる DJ さんがほとんどだと思うんですけど、やっぱりねこんだけあっても不自由を感じちゃうというか、しかも僕結構ねクラブミュージック好きなんですけど、有名どころばっかり抑えてるのと、まあ自分のね自分だけが好きなようなところも抑えてはいるんですけど、まあ割と有名どころばっかりなので、まあ、DJ してると、その筋の人からはあんまり意外性がない DJ になっちゃうかもしれないんですよね。っていうところでね、なんか最近またね、DJ の、難しさを感じてるところなんですけども、いや、この前ね、セールがね、ビートポートっていうサイトのセールがあったんで、よし30% オフだ、今のうちに買わないとって思って、バーって買った曲の中にね、一曲だけ持ってる曲があって被りましたということでね、何をやってるんだと思った次第でございます。それでは行きましょう。
デジデジと、
ハチューの、気ままに寄り道クラブ。
ぐちゅ、決まり
よ、よ、よ、あ、デジ君、決まり
うん、決まりが、DJ タイム
DJ タイムですね。これは、ステレオタイプ DJ タイムですね。
そう、なんかね、よく聞く感じの、なんか、よとか、ひとか、なんか、そういう感じを言っているのが DJ みたいなイメージ感だよね。僕の、やっぱ一般的な。
一般的にはそうなんですけど、あれ、DJ でもなんでもないんですよね。あれはヒップホップをしてる人の、ヒップホップ DJ かな。
まあ、混ざっちゃってんだね、
そう、
ね、
混ざっちゃってんですよね。
あ、
まあ、なんで、DJ、普通の DJ はよとか言わないですね。
そうだね。もう、まあ、なんだ、別に言い方あれだけど、黙々と、
そう、
曲と曲とつなぎ合って。
うん。まあ、MC をするにしても、そんなね、プチョヘンザーとかは言うかもしれないですけど、クラッピョーハンズとかは言うかもしれない。ヨーは絶対言わないですね。
ちょっと違う、別ジャンルに入り込んできちゃった、
ね。そうそうそう。まあね、みんなの中で認識がごちゃごちゃになってるんですけどね。
うんうんうん。
いや、そうなんですよ。僕ね、友達からね、曲をもらったりとか、まあ、CD の貸し借りとかね。したりとかで、まあ、曲をもらうこともあるんですけど、
うん、
まあ、それでね、なんだろう、持ってる曲をこの前買っちゃって、
ダブっちゃったね。
そう、ダブっちゃったんですよ。あれ、26曲買ったはずなのに25曲しか入ってないなと思って、考えたら、あれ、これ持ってねってなって、もともと iTunes に入ってるから読み込まれなかったっていうね、
あ
パターンがありまして、いや、僕も友達も、 あ、これ買っとかなきゃなっていうのは考えるところが同じだったんだなと思って、
まあ、近いところなんだね、趣味というか、やっぱそこら辺のね、
そうなんですよ、友達とね、うん、非常に似通った曲の趣味なのでというところでね。
ああ、なるほどね。でも CD、ほんとね、なんか最近買わないっていう人もね、多くなって、配信メインとかね、そういうのも出て、前もね、その Spotify とかの話もね。
はいはい。
今も継続中なの ?Spotify に関しては。
バリバリ継続中というか、Spotify なしでは生活できないですね、もう今となっては。
あ、もう、そこまで、音楽が、ご生活の一部の中になってるわけだね、やっぱり。
そうですね。やっぱ便利というか、まあ、やっぱり新しいアーティストとか、まだ知らないね、アーティストとかね、そういうのを聞きたいなって思った時に、やっぱ買わないといけないじゃないですか、普通は。
うんうん、そうだね。
で、まあ、YouTube とかで公式で上がってるにしても、まあ、アルバムの中から、その、何、メインになる曲、2、3曲のミュージックビデオだけとかだったりとか、
うんうん、
そもそも僕、YouTube の音質をあんまり、信用してないっていうところもあって、
まああれはまあ音質というか聞ければいいとか、まあそういう感じのところだからね、う
ん、決して悪すぎないんですけど、
うん、
でもなんかたまにその YouTube でミュージックビデオ見てたら、こんなのが流行りなの、みんな、あ、まあまあまあ確かにね、いいかもしんないけどって思ってた曲が、Spotify で聞くと、めっちゃいいやんけってなるパターンがたまにあるんですよ。
ああ、やっぱそれはだから音質とか、まあこう、その限られた音数しかないあの YouTube と Spotify はもうちょっと音質がやっぱり上だからこそ聞こえるものが違うからってことなのかな、
まあ、プラス何だろう、ミュージックビデオとかを見てることによるその視覚効果への、視覚効果が逆に邪魔になってる場合もあるんですかね。
ああ、余計っていうとあれだけどね、情報量が多すぎてごちゃごちゃしちゃってよくわからなくなってしまうっていうところね。
うん、もあるかもしれないですけど、多分でも音質の面なんですかね。まあ不思議とそうなっちゃうっていうところで、まあ僕も音質に関してはね、まあ、割と気にする方でありますけど、そんなめちゃくちゃ差がわかるかっていうとそうでもないので、
うん、
まあでも音質の面なのかもしれないですね。まあ、Spotify は継続中ですね。これめちゃくちゃ便利なんで、まあチェックしたい、チェックしてみたいっていうアーティストが出てきた時にすぐ聞けるし、
うん、
で好きなアーティストの新曲が出た時に買わなくてもすぐ聴けるので。
ああ、そうだよね。でもまあ Spotify はね、全世界的にもかなりこう有名というか大きなね、その音楽ストリーミング系のサービスだからね、
まあ一番でしょうね今
だよね、世界的には。
うんうん、っていうところですので、
まあそうだよ、ポッドキャストとかもね、こちら、的にはね、Spotify は配信も開始したりとかもね、してるわけ
だ
から。
ああ、そうだそうだ、ポッドキャスト業界、その話題やりましたね。
そう、結構ね、この、ポッドキャスト業界的には大きな波だと思うんだよね、これは。
僕もまだね、あんまりその、話、よく分かってないんですけど、
うん、
どうなってるんですか、それ。
ああ、まあ、どうなんだろうね、でも、聞いてる層的には、やっぱその、母数がさ、そもそもポッドキャスト、iTunes ポッドキャストっていうのの、母数はかなり小さいところだと思うんだけど、
そうですね。
それに対してやっぱ Spotify っていうのが、もともとのその、まあ、ポッドキャスト聞く聞かないは置いといたとしても、そこのユーザーがかなり大きいから、
そうですね。
うん、そこに対して、ポッドキャストっていうものが入ってきてたら、その中で相対的にね、数割でもあればね、かなりでっかい、うん、ものになってくるんじゃないかなという気もしてるし、一応ね、こう、そんなんだろう、こう、ちらちら、その、こう、細かい話は僕もよくわかってないけど、
うん、
やっぱその、ポッドキャストの一番の弱いところって広告面が一番弱いっていうやつじゃない？
そうですね。金銭的な、収入がね、入らない
っていう。収入がね、基本的に入れることが難しいっていう、現状をやっぱ、まあ、そちら的にはもうちょっと今後やっていきたいみたいな話とかもね出てたから、まあ、これはポッドキャスター的にはいい流れなんじゃないかなという気はね、してるけどね。
まあ、ただ、うん、Spotify に入ったところで収入は得られるんですかね。
今のところは多分ないだろうね。まあ、ただその、まあ、結局知ってくれるきっかけという形では今あるので登録する分には良いのではないかなという感じで、その僕がそのやってるポッドキャストのなんか集いじゃないけど、
はいはい、
なんかね、そういう LINE グループがあるのよ。 でそこでやっぱ話題にやっぱ上がってくるからさ、そのスポーティファイに登録してみようみたいな感じで、
うん、
まあ今やっぱそれこそ流行り始めてきたところだから、まあそういう今のうちに入っておけばね、この先的にも良いのではないかなっていうところとかね。
なんか今調べてみたら、スポーティファイ・フォー・ポッドキャスト、ポッドキャスターズっていうプラットフォームを提供したみたいな話があるんで、ああ、なるほどね、解析とかそういうのがね。
そうそう、まあね、なんか一時期、そのポッドキャストも結構、こう数値化が結構されて、どれだけ聞いてるみたいなサイトがあったけれども、
うん、
もうそれもね、しばらくなくなっちゃったから、そういう明確にどれぐらいの人がどれだけ聞いてくれてるのかっていう、なんか反応的なのが分かりづらかったけど、
それ公式で用意するべきですよね、本当に。
そうだね、本当に、その本当にアップでちゃんとしろってところでは本当にあるんだけど、まあでも、そこをしないからこそ、まあ、こっちの、ね、Spotify とか別ところでね、やってもらえるっていうのは、まあ助かるところなのかなっていうところはね。まあね、一応既存で配信してるやつも、まあ自然にそっちに配信されるものもあれば、いろいろ配信形態によっては手動で登録しなきゃいけない場合もあるので、まあ、そこら辺はね、まあ、これをね聞いてる同じくポッドキャストやってる、ね、方は、まあ、ぜひともね、この流れは一応掴んでおいた方がいいのじゃないかなって、この先のために、ね、
まあまあまあ、そうですね、ポッドキャスト業界だけでは、ポッドキャスト業界というか、アップルポッドキャストだけでは、この先、先細りもね、考えられますからね。
そうそうそう。まあだからね、僕もやってる、そのラジオトークのね、あれも一応、ポッドキャスト配信も一応形としては作られてるわけだから、まあ、いろんな形でね、その見せれるものはあるんじゃないかなっていう気はしているというね、この先のそのポッドキャスト業界なんか話になぜか なぜかなってきてしまったけれども。
そうですね。いやいや。
まあいやでもね、こういう話はどこかでまたねちゃんとしたいなっていう
のは。そうですね、ポッドキャストの未来
いや結構僕ら割とそこら辺真剣に考えてるところでは
そうですね、議題としてはまあぼちぼちね取り上げているところなので、まあ皆さんもね、はい、これからのポッドキャストのね、YouTuber に対抗するね手段をね、
ちょっと考えてね、
考えておいてください、ということで、次のテーマトークいきましょう。
好きなチョコレートはダース、特にホワイト。気ままに寄り道クラブ、デジデジです。
はい、ではテーマトークのコーナーですということです。
はい、ということでね、今日ちょっとテーマはですね、やっぱ時期に合わせていこうということで、はい、まあ、つい先日だったね、バレンタインというイベントが、そうそう、やはりあったということでね、
気にしない練習だろうに
やっとね、冒頭ちょっとお堅い話になったから、そのままの方向で行ってはいけないということで ね、チョコレートのようにねとろけて甘いようなね、トークにしていこうかということでですね、まあ、バレンタインっていう話をね、恋愛だどうだっていう、こうそういう話をするつもりは特になくてですね、
はい、
チョコについてクローズアップしていきたいなっていう話だ
から。あ、なるほどね。
そうそう、いや僕は甘いもの好きなのは前からずっとね、
うん、
言わせてもらってるんですけど、チョコレートもねやっぱ大好きなので、
はい、
そうこの時期だからなんか若干その憂鬱感はあるの、正直。
あ、
その会社関係のこう義理だなんだとの、こう関係性というか、こう人間関係のためのチョコレート私みたいな話は、
うん、義理がね、義理チョコが
結構ね、面倒くさいなと思いながらいたので、そこはねあれなんだけど、でもやっぱそのチョコレートが一般こう結構店頭とかにもこの時期はすごい並んでるわけじゃないの。
そうですね、なんならチョコ関係ないやつとかもバレンタイン染めしてくる頃ですね。
そう、そんな時期だからやっぱそういう時期にやっぱその限定のなんかこの時期限定のチョコレートとかやっぱなんか気になるわけだね。だからやっぱね、そのこの時期だからこそやっぱチョコレート食べれるけど、ちなみに八中君はチョコは？
チョコ僕大好きというか、もう好きなものは何ってよく聞かれるじゃないですか、質問とかで。そしたらチョコレートって答えるようにしてますね。
ああ、それは本当に本当にっていうか、その好きなものの中でかなり上位のものっていう。
そうですね、まあ、あでもあれか、 抹茶俺好きなんだけど、でも抹茶って漠然としてるし、なんなら抹茶チョコレートが好きだから、やっぱりチョコレートが一番好きですね。
そっか。いやだからさ、チョコレートもさ、だ僕も定期的にはその定期的にっていうとあれだけど、ちょこちょこね、うん、食べたりとか、チョコだけする機会、うん、全然そのあたり突っ込んでる全然違ったんだけど本当になんか滑った感じになるから嫌なんだよね、それ
いや今の忘れよう。なんならカットされてるかもしれないですね。
いやまあでも僕が手綱を握ってるから
ね。そうですね。
編集のところに関しては。自分次第ということでね。そうそうそう。で、そう。うん、で、その、この、だからそのね、みんな、こう、チョコ食べる時期だけど、チョコをだから食べるとして、こう、まあ、板チョコだったりなんなりあるし、うん、まあ、ケーキとかあるけど、チョコ、普段どういった形で食べるかなと思って。
ああ、僕がね、一番好きなのは、何？あれ、なんて言うんだっけ？うん、アーモンドの、
アーモンド。
ロッテかな、あれ。ほら、箱みたいなのをスッて横にスライドさせると、卵状の、アーモンドの毎日コーティングしてるやつが、コロコロコロって出てくる、上蓋がギザギザになってるやつ。ギザギザになってるか忘れたけど。
だ見た目はチョコボールみたいな感じのやつだよね。
そうですね。あれがまあ、うん、あれが一番ね、まあ、やっぱアーモンドとのハーモニーがね、美味しいっていうのがありますし。
まあ、一番シンプルで、ね、でもなんでそのチョコレートとアーモンドっていう合わせがぴったりなのかな。
あ、なんででしょうね、今思うと。
改めてそのつながりって、その何があるのかなって、そのチョコレートとアーモンドって。
まあ、チョコレートは、カカオですよね。
そうそう、カカオ。
なんかカカオと昔から幼馴染だったんじゃないですか、なんか。
あ、でもなんか見た目は。なんか近いイメージがあるけどね、カカオとアーモンドとか。
カカオってどんなんでしたっけ、カカオ。
カカオ、あれカカオってそういう系じゃなかったっけ。なんか
見た目的に。カカオトークが出てきましたね。カカオトーク。
カカオトークは、LINE みたいなやつだけれども。
え、カカオって何？このでっかい鞘の中にいっぱい実が入ってるって感じなの？
あ、
初めて知ったんだけど。
あんまり僕も詳しい話は、詳しい見た目とかは、あ、本当だ、こういう感じなんだ。
知らなかった。これめっちゃびっくりしたわ。こんな、なんかカカオの実みたいなのが一つずつなってんだと思ってた。
そうだね、僕もそんな感じのイメージだったけど、これでっかいやつにいっぱい詰まってるんだね。
なんか、ここで一つ賢くなるとは思わなかったな。
それを勉強になっちゃったんだけども。こういう、これがカカオなんだね。なんだろう、この、一個一個のあれはね、なんか、つぶつぶの、つぶつぶっていうほどちっちゃくはないかもしれないけど、まあでも、若干その、なんだろう、見た目感栗っぽいんだけど。
そうですね、なんか、植物の種って全部こういう感じだよねって言われる感じなので、まあアーモンドと近しいかって言われると、まあアーモンドもそうだけど、みたいな感じになりますけど。
でもこの側でっかいけど、側はなんか近いよね、うん、アーモンドに。
そうですね、側はね。
うんうんうん、
まあでも、なんだろう、なんで合うのかな。
なんだろう、味はね、それはまあ、食べてるからそうなんだろうなっていう気は、
わかりますけど、
するんだけど、そこにそのアーモンド自体は甘いものではないから、
そうですね、なんならちょっと皮とかねは渋さも若干ありますし、そう、なんでアーモンドっていう答えにたどり着いたのかっていうのはね、すごい気になるし、まあ俺らがなぜ美味しいと感じているのかも気になりますね。
なんかこの辺ちょっとすごくね、クローズアップしていきたいところではあるんだけれども、僕ら的に知識がなさすぎて、
そうですね、ちょっとぼちぼち適当に調べながら、まあ喋りながら行きましょうか。
そうそうそう、解決にね、また進めていくけれども、なかなかね、カカオっていうものに対して、ね、クローズアップしたこともそもないし、この時期のだからチョコレートって言ったら、もう市販のチョコレートを大体手作りする場合は、ね、溶かして、
はいはい、
そこから新しくね、そうそう作るっていう方針だから、あんまりなんかそのカカオっていうものに対して 注目したことがないからさ。
そうですね。まあ今、あの、形状とかもね、初めて知りましたからね。
そうそうそうそう。全然気にしたことなかったから、カカオと、カカオがすごい、まずすごいっていう感じのなんか、ところになって、で、そもそもそのカカオとの、あの、なんか、親和性みたいなの？なんかその、栄養価とか、なんか、こう、この2つを一緒にすると良くなる食材とかってあるじゃん。あの、こう肉と、その、だから酢豚みたいに、あの、はいはい、肉を柔らかくするためにパイナップルを入れるとか、なんかそういった、その、こう、バランス的にちょうどその、兼ね合いが合うから合わせてるっていう感じなのか、なんか、なんだろう、起源っていうのかな。
まあでも今ね、なんか知恵袋とか見てる限りでは、まあ普通にカカオがナッツの一種だから、同じナッツ同士は高脂肪で旨味成分が豊富だから相性がいいよ、みたいな。
ああ、相乗効果になるのか。
てかまあ基本的に、その、基本的にチョコ何でも合いますよっていうの回答があって、ああ、確かに、チョコって何でも入ってるよなって思って。
あ、確かにね。なんか、あの、最初、と思ったけど、あの、ポテトチップスとか、
はいはいはい。あれ美味しいですよね。
あの、そう、スルメイカとか、あの辺も、なんか本当最初意外だなって思ったけど、全然普通にうまいなっていう、こう、甘みとしょっぱみがちょうど相まって、美味しいなとか。
ね、塩系も美味しいし、で、最近僕食べたのが、そうそう、あの、なんか、オレンジの乾燥した皮、ドライオレンジの皮みたいなやつにチョココーティングしてるやつみたいなのがあって、それも美味しかったし、まあ、基本的に、そうですよね。なんか、マカダミアとかもあるし。
ああ、ナッツ系のね、また別ので。
別ので。僕、マカダミアも好きなんですね。マカダミアのあの、コンビニで売ってる袋のやつがあるんですよ。なんか、小さい袋みたいなやつが。
ああ、
そう、それを、あの、なんか、アイスの耳みたいな感覚で、パクパク食っていくのが好きっていう、まあ、どうでもいいよと話なんですけど。
止まらなくなるよね、それで。
すぐなくなるんですよね、ナッツ系の、アーモンド系のやつって。
腹に溜まるのよ、それが。こう、ほんとね、その、ちっちゃいからさ、1個が、だからもう全然こうそんなお腹いっぱいになるとかそのお腹に来るなという感覚ないけど、あれはお腹の中で膨らむからさ。
そうですね、まあ、割と腹張るんですけど、まあでもすぐ食べちゃうんですよね。
いやー、なんか本当そのなんか美味しいものってなんでこんな止まらなくなるんだろうっていう。
美味しいから、美味しいからですよ。
もう美味しいからなんだけど、でもなんでこうお腹のキャパシティ的には結構決まってるわけじゃないの。
はいはいはい、そうですね。
胃袋っていうのはやっぱサイズ感があるから、人によってはサイズ感はあるかもしれないけど、そこのサイズ感に合った分量しか入らないはずなのにもかかわらず、こう止まらなくなっているのは何だろう、この頭というかその体のなんかこうなんだろう、認識の違いなのかなって。
あ、なんだろうね、
そう、自分が思ってる以上にあの胃袋は小さいのか大きいのかみたいな。
枝豆とかもね、もう止まらないですからね。
ああ、枝豆もね、あれも本当ね、あ、なんか無限に食べられる感じがするからね、なんかお酒と一緒に。
そう、お酒なくてもまあ無限に食べれますけどね。いや、デジさん、これここから導き出される答えは一つですよ、
はい
は
い、
豆は最強ってことです。
ああ、なるほど、豆は最強。じゃあ今度豆会やります。
豆会、好きな豆シリーズ、
ま、好きな豆縛りでいろいろ話をしたいと思いますので、ちょっとね、今度皆さんの好きな豆を送ってください。
そうですね、チョコは、まあ、チョコも豆化できてますから。そうですね、
そうね、
そうなんですよ。だから豆会をね、皆さんお楽しみに、ということで、それではエンディングいきましょう。好きなチョコレートは、明治マカダミアチョコレート。いや、待てよ。アーモンドチョコレートも、いや、チョコベビーも捨てがたい。気ままに寄り道クラブ。はい、それではチャイムも鳴りましたので、帰りの会ということですね。
はい、そうですね。多分これ部活だから会の会も終わ
ってない。皆さんさようならですよ、ね。
はいはい、
はい、ということで、まあ今日はね、あの DJ のね話に始まり、
はいはい、
まあチョコレート
の、そう、チョコレートからの豆がやっぱ最高ということで、
結論にね至りましたので、まあ、また豆会もあるかもしれないということで、
楽しみにしていただければと。
まあ、ちなみにあの僕はねチョコもらってないですね、誰からも。今年はお母さんからももらってないですね。
もうなんかだんだんもうもはやあれだよね、身内すらめんどくさくなってくるよね、だんだんその辺になって、その年重ねていくと。
でも仕事をずっとしてるから本当に誰とも会わないし、
うんうんうん、
で なんならあれですよね、仕事をしてる毎日の中でわざわざ僕にチョコ渡してるくれる人ってもはや恋人ぐらいのもんですよね。
そうだね、よっぽど好きなんだなっていう、うん、
そんな
人じゃないと、
そんな親切な人いません。しかもなんかもう思ったんですけど、もう単純にホワイトデーめんどくせえなって思って最近。
まあね、お返し文化っていうのは別にあいいんだよ、その返しをする分だったら、うん、それ自体は全然いいなと思うけど、なんかこういろいろね、3倍返しだとかいろんなものもあったりするし、
あるし、ね、
こうもうそこら辺もめんどくさいから、もうその場でなんかお返ししちゃった方が楽だなっていう感じとか。あ、
その説なんかよく出てますね、その場でお返しのやつ。
なんかもうバレンタインの日にもうなんかもらう予定があるのか分かんないけど、もう手元にとりあえずチロルチョコでいっぱい持っていて、もらうたびに返せばいいのかなっていう。
まあその期間が空くとやっぱりね、期待させちゃうっていうのもありますし、
そう、そのね、期待感をね、ちょっとね、どうにかこうにかねしたいなっていうか、あの海外的な要素に取り替えていきたいなっていう気持ちはね、若干
そうですね、
そうあるからね。海外はね、あのホワイトデーというものがないからね。
渡して終わりですね。
まあ渡して終わりつか、まあそもそもがね、別に男にか、お、あの女子に関わらず男もあげたりとかね、
はいはいはい、
そういう、まあ、好きな人に対して、あのそういう気持ちを伝える日っていうことだからね。
そうですね。いやもう、変なね、ギリみたいなポイって渡されて、はい、じゃあ、これデジ君の分ねみたいな感じでポイって渡されたやつに対してね、返さないといけないっていうのは尺ですから。
そうだね、もうなんかあのそうだったのっていうぐらいだからね、むしろこちらとしては。
そう、なんかもうついでみたいな渡されたに対してね、気を考えあぐねるのはね、まあ、無駄というところでね、まあ、皆さんはね、どれだけもらったかっていうのも気になりますので、メールを送ってください。送り先は、まあ、決まりのね、ブログの方から、決まりメールフォームというところに飛びますので、まあ、そちらからね、必要事項明記の上送っていただくのが一番簡単です。メールアドレスでも、メールアドレスでも送れまして、よりみち .club.gmail.com、yorimichi.club.gmail.com、こちらの方に、ハンドネームと内容明記の上送っていただいても結構ですということです。
はい、ということでですね、じゃあ1個あの宣伝ということで、こちらは本当に個人的なあの方になって、はい、っていうか、まあ、この番組的な話にはなってきますけれども、
はい、
ですね、まあね、冒頭であの Spotify ポッドキャストの話をね、うん、あのさせていただきましたけれどもですね、なんと気まよりもですね、あの Spotify の方で配信開始いたしましたということでですね、
おいつの間に、
そう、いつの間にだったんですね、急に僕も先ほどの話の流れで、あのなんとなく登録してみようということで、ね、やってみたんですけれども、
はい、
一応ね、まだ現状告知を一度もこの場以外でしたことがなかったんですけれども、
そうですね、
気づいたら数回聞かれているという状況が
謎ですよね。どうやって見つけたのか本当気になりますよ、ね、
そう、もうなんかポッドキャスト一覧からとにかく見つけたっていう感じなのかなっていう、うん、ところなんですけど、でも本当それはありがたいなって気持ちもありますし、先ほど言った通り数字がとても見れるので、
はい、
あ、聞かれてんだなっていうので、なんか僕らもね、なんか身が引き締まる感じが、
うん
うん、ありますので、ぜひともあの、まあね、普通にポッドキャストあいつのやつで聞いてる方もいるかもしれませんけれども、まあ、Spotify でもね、ぜひとも聞いていただければと思います。
はい、ということでね、うん、あとあれですね、デジ君のやってるラジオのね、今日もさよならだよりのね、
はい、
あのアカウント、ツイッターアカウントが凍結してしまったということで。
そうなんですよね。いやー、あれはちょっとね、もう大いなるヘマですよ、完全にあれは。
まあね、そのツイッターのね、規約の変更とか、まあいろいろ重なりまして、まあ仕方ないね、 対応迫られてしまったんですけれども、まあ、新しいアカウントをね、デジ君が作りましたので。
そうなんです。今日もさよならというね、アカウント名で、作りましたのでね、改めてちょっとこちらでもう一回、フォローしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。ということでね、まあ、バレンタインもね、全然もらえませんでしたけれども、まあ、今日も寂しく帰りましょうか。
はい。
ということで、今日無事にいましたのは、お元気88仕事と、
みんなの心に笑顔のデジタル電波デジデジでした。
それではまたブスで寄り道すんなよ。デジ君一応バレンタインキスしとこっか。
え